シャボン玉という童謡がありますよね。シャボン玉飛んだ、屋根まで飛んだから始まりますけど、これは当然シャボン玉が屋根のところまで高く飛んだ、ある意味そのシャボン玉の行く先というかね、終着点みたいなことを表してますが、これはもう一つ解釈があって、まあ、ひねくれ者であればね、そういう解釈をすると思います。シャボン玉が飛んで、屋根までもが飛んだ。屋根もろとも飛ばされた。というような。まあ、その日はものすごく風が強くって、シャボン玉だけではなくって、屋根も一緒に飛んでしまった。シャボン玉飛んだ、屋根まで飛んだ。そういう解釈も、やろうと思えばできます。今日はこのまでについて、日本語学の観点からお話ししていこうと思います。BGM ゆけい。始まりました滋賀15の壺。皆さんいかがお過ごしでしょうか。アーノルド・シュワルツェネガーです。ここではまでという助詞を2つに分けて考えてみるのがいいと思います。つまりただ一つまでという助詞があって、それに複数の意味機能があると考えるよりは、2つまでがある、そう考える方がいいんではないかと思います。まあ概してこういうのは日本語教育でどう教えられているのかっていうのが非常に参考になるんではないかと思います。2つのまではそれぞれ格助詞のまでと取り立て助詞のまでと呼ばれます。格助詞というのは名詞が述語に対してどのような関係を持っているか、文法関係を表す助詞というふうに言われています。までの他にというか、までを含めて日本語の格助詞っていうのはが、お、に、え、と、で、から、までより、まあ、大体こういったものがね、格助詞として日本語教育では教えられていると思います。例えば、がというのはその動作を行う動作詞を表しますとか、おというのはその動作の影響を受ける対象を表しますとか、まあ、それぞれ主語や目的語をね、表すとか言われたりもしますが、まあ、いずれにせよね、動詞ないし述語との関係を表しているんですよね。ではまでというのはどういった関係を表しているかというと、までが表しているのは着点とか、あるいは終着点とか、あるいは行き先みたいなものを表してますね。で、これがさっきのシャボン玉の第一の解釈の方で、つまり格助詞のまでは終着点を表すので、シャボン玉飛んだ、屋根まで飛んだだったら、屋根の地点までシャボン玉が移動したということですね。まあ、までというのはそういう空間的な着点だけではなくて時間的な着点も表しますので、6時まで働いただったら、その6時という、まあ、時間的な着点まで働くという動作を行ったということですね。までの他にも、その動作の方向性というかね、ゴールを表すものには、にとかえというものがあります。まあ非常に意味が似ているというか、被ってるようなとこもあるんですよね。例えば、駅まで自転車で行くに対して、駅に自転車で行く、駅へ自転車で行く。あんまり意味の違いがないような気もしますが、までっていうのは、にやえに比べて途中だっていうような含みがあります。まあ、またシャボン玉の例だと、屋根まで飛んだっていうのは、どんどんどんどんシャボン玉が飛んでいって、で、その途中の、途中経過として、まあ、一旦ひとまず屋根のところまで飛んだっていうようなニュアンスですね。まあ、歌詞の続きとしてはね、その後シャボン玉は割れてしまうわけですけど、まあ、までが使われていることで、 本当はもっと飛ぶはずだったのに、まあ、途中で壊れてしまったみたいなのがまでで表されていると言えるんじゃないかなと思います。ですので、駅まで自転車で行って電車に乗ったっていうのは割と自然なんですけど、駅に自転車で行って電車に乗ったとか、その移動の途中を表すのに2や A を使うとやや不自然で、まあそういった場合はまでの方が座りがいいんですね。
のツボ、
さてもう一つのまで、取り立て助詞のまでを考えていこうと思います。取り立て助詞というのは架空助詞と違って、その名詞が述語に対してどういう文法関係を持っているかっていうのを表しているわけではなくって、まあ、平たく言えば取り立て助詞っていうのは主観を表してるんですね。架空助詞を表すのは、まあ、より客観的な事実っていう感じなんですけど、まあ、取り立て助詞は、まあ、話者のその主観的な態度っていうのが反映されていると言えると思います。まあ、取り立て助詞は係助詞とか副助詞とか言われるようなものも、まあ、含むというかね、まあ、この辺のネーミングがややややこしいですけど、まあ、一番メジャーなその係助詞というかね、まあ、この類の助詞は和だと思います。よく和と我の違いは何だ、私は行きますと、私が行きますと、どう違うんだとかね、我と和っていうのはよく対比されるんですが、まあ、実際この番組でも何本かエピソード撮ってますけど、我っていうのはさっきお話しした格助詞で、和っていうのは取り立て助詞なんですね。つまり我と和っていうのは並列して考えられることが多いんですけど、まあ、実際にはレベルがちょっと違うんですよね。例えば取り立て助詞の和っていうのは格助詞の後に出てくることがあります。学校で避難訓練があったに対して学校では避難訓練があったとかね、あるいは取り立て助詞は名詞だけではなくて動詞につくこともあるので、行ってはいけないとか行きはしないとか、まあこういうふうに格助詞よりもいろんなものにつけるっていうような特徴があります。で、取り立て助詞にはまでというのがあって、これは格助詞のまでとは異なるものだと考えていいと思います。取り立て助詞のまでがやってるのは、まあ意外性を表すと平たく言っていいんじゃないかと思います。シャボン玉飛んだ、屋根まで飛んだ、屋根っていうのは普通飛ぶはずがないんですけど、その意外性を表すためにまでが使われているということですね。まあ、似たような機能の取り立て助詞にさえというのがあります。シャボン玉飛んだ、屋根さえ飛んだ。まあ、この場合はまでの方が多分座りがいいと思うんですよね。というのが、両方意外性は表すんですけど、までの方は付け加えるみたいなニュアンスが強いので、まあ、そうなるとシャボン玉飛んだっていうふうに、シャボン玉っていうのが先に出てきてますので、まあ、それに付け加えて、屋根まで飛んだっていう方が言いやすいんではないかと思います。ここでもしシャボン玉の話がなくって、いきなり屋根さえ飛んだというんだったら、までよりもさえの方が座りがいいんではないかと思います。まあ、いずれにせよ、までには2種類あって、格助詞のまで。これは終着点、ゴールを表すような文法関係を表すまで。で、もう一つのまでは取り立て助詞のまでで、まあこれはもっと主観的な働きをしていって、まあ意外性を表すような機能があるというまででございます。それぞれ格助詞と取り立て助詞でレベルが違うので、まあ本当はこのまでっていうのが続けて出てこれるとかだったら、それぞれ違うその助詞だっていうのがわかりやすいんですけど、どういうことかというと、例えば見るっていう要素が日本語では2つ認められて、テレビを見るっていうその、まあ、肉眼で捉えるっていう見ると、 やってみるって言った時の、まあ、トライの意味の見るっていうのがあるんですよね。で、これはそれぞれ見るっていうのが、まあ、違う要素だっていうのがわかるのは、見てみるみたいな言い方ができるからですね。try to see みたいな意味で見てみるということができます。で、同じように、までまでみたいな言い方が、屋根までまでみたいな言い方ができるんだったら、前に現れているまでは角助詞で、後ろに現れているまでは取り立て助詞です。みたいに言えるんですけど、どうですかね。までまでみたいな言い方が言えるかどうかがあんまり母語話者ですけどね、ピンとこないので、ちょっとね、何とも言えないところなんですが、まあ、少なくとも日本語教育ではまでっていうのは2種類あるぞと、そういうふうに教えられているというお話でございました。それではまた次回のエピソードでお会いいたしましょう。番組フォローまだやってない方はよろしくお願いいたします。お相手は滋賀15でした。
またねー。